ほど司会者にルカの福音書一章の御言葉をお読みいただきましたが、一章26節を見ますと、ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリレヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。ここに登場しているマリアは、今から2000年ほど前の人で、ユダヤの国のダビデの家系のヨセフという人の言い名付けとなっていました。ガリレヤ地方の一寒村に過ぎのナザレの村の名門ダビデの家系とはいえ、今はかつての栄光からほど遠い田舎大工ヨセフの言い名付けとなって、その帰り身のもとに生活しなければならなかったマリアは、決して恵まれた境遇の人とは言えませんでした。ところが、その名もない貧しい処女マリアに、主なる神様の恩命が注がれていたのです。御使いガブリエルはマリアに申しました。おめでとう、恵まれた方。このおめでとうという言葉から、おめでとうマリアという言葉から、ラテン語でアベマリアと呼ばれるようになりました。おめでとうという言葉には喜びなさいという意味合いが含まれています。しかし、赤ちゃん誕生の知らせを待つ両親や家族ならともかく、今まで見たこともない御使いが突然やってきて喜びなさいと言われても、素直に喜べるものではありません。その戸惑っているマリアに御使いはさらに申しました。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。この30節の恵みを受けたという言葉には、恵みを発見したという意味合いがあります。長い間探し続け、ついに発見したということなんですよね。しかしながら、10代の未婚の処女マリアにとって、突然未婚の母になるという知らせは、ただただ戸惑うばかりで、喜べるはずもありませんでした。もし人に知られたら、石打ちの刑になる重大問題なんですね。マリアは自分が救い主の母になるなどとは夢にも思いませんでしたし、その御使いの言葉は聖典の霹靂以外の何者でもありませんでした。それなのに御使いは、なぜ喜びなさいとか恵みを発見したなどというのでしょうか。それはマリアにとっては驚き戸惑い以外の何者でもないのですが、神様からご覧になった時に、それは誠に喜ばしいことであり、恵み深い発見そのものなのです。その時マリアにとっては受け入れがたい不条理なことのように思えたでしょうが、やがてと聞いたらならば、マリアにとっても大きな祝福と恵みに変えられていくというのですね。そのように神様の御言葉は、時には私たちの想像をはるかに超えた知らせをもたらすものですね。しかもそれは、私たちが安易に喜べるものではなく、むしろ受け入れにくいことが多々あるやもしれません。しかし神様のご計画は、やがて恵みの計画であったことが分かってまいります。それは、天の父なる神様が人類を罪とその暗黒から救い出すために取られた一方的な選びでありました。父なる神の一人もイエス様の誕生に関わる、その大きな尊い使命を果たすために、マリアは選ばれたのだというのです。 おめでとう、恵まれた方と呼ばれる神様からのなんていう恵みであり、選びでありましょうか。しかもこの事件、この出来事は偶然行われたのではなく、あらかじめ700年ほど前に預言者イザヤによって預言されていた言葉の成就でありました。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると、預言者イザヤによって預言されていたことの成就でありました。ところでイエス様は何故に処女降誕という特別の方法をもって誕生されたのでしょうか。すべての人は罪を犯したと聖書が言っていますように、古今東西のすべての人は神様の御前に生まれながらの罪人に過ぎません。罪を行っている者は皆罪の奴隷ですと聖書が言っていますように、罪の束縛のもとに置かれている罪人は自らを罪の泥沼から救い出すことも、人を罪の泥沼から救い出すこともできません。しかも罪人を罪の泥沼から救い出し、贖い出し、救い出すためには、罪なきお方の血が流されなければならないと聖書に言われています。命として贖いをするのは血である、血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないと聖書に定められているからです。しかもその血は十字架上で流されるというのですね。ですから罪人を罪の奴隷状態から救い出し、贖い出すことのできる誠の救い主は、罪に束縛されない誠の神であられるとともに、血を注ぎ出すことのできる人間でなければなりません。誠の救い主としてのその二つの資格を満たすために、罪なき神の一人子がご聖霊によって処女マリアの胎に宿られたのです。処女降誕についての預言と成就、このことは父なる神様が約束に忠実であり、歴史を支配しておられるからこそ起こったことなのです。まさに時満ちて預言成就のクリスマスなのです。さて、それではその神様の突然の受胎告知を処女マリアはどのように受け止め、どのように応答していったでしょうか。この突然の受胎告知を受け止めていったマリアの姿から、私たちは大切ないくつかの事柄を学ぶことができるのではないでしょうか。その第一は、神様の御前にマリアが全く純真であったということです。マリアは突然ミツカイガブリエルの訪問を受けました。昔からどんな信仰の勇者と思われる人でも、直接神様のご栄光に接した時、その栄光の輝きの中にとどまることはできませんでした。あの預言者イザヤは神様のご栄光に接した時、思わずこう叫びました。ああ、私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだからと、イザヤはそのような悲痛な叫びを発しました。その他、モーセもエゼキエルもダニエルも神様の栄光に触れた時には倒れ伏して死人のようになったと聖書に記録されています。またあの惨状の変貌においてイエス様の御姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなった時、弟子のペテロとヨハネとヤコブはひれ伏して非常に怖がりました。このルカの福音書1章の11節と12節を見ますと、バプテスマのヨハネの父親ザカリアも主の使いを見たとき不安を覚え、恐怖に襲われたほどでした。 けれども、マリアの場合はどうだったでしょうか？彼女はザカリアのように不安を覚えたり、恐怖に襲われたりすることはありませんでした。この1章29節の御言葉からわかりますように、御使いの言葉にひどく戸惑いはしたものの、落ち着きを取り戻して、静かに御使いの言葉に耳を傾けていきました。それは、処女マリアが神様の御前にいつも純真に清く歩んでいたからでありましょう。マリアはその人生経験も信仰体験においても未熟であったかもしれません。しかしその器は神様への純真な限りのない信仰によって備えられていたのです。マリアの姿を通して教えられる第二のことは、その謙遜な姿勢です。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますという御使いの言葉を聞いたマリアは、それを直ちに自分のこと、自らのこととして受け取ることができず、何事だろうかとひどく戸惑いました。彼女は自らのうちには褒められるようなものが何もないことを知っていました。この世的にはただのはしために過ぎないものが何のために褒められるのかを理解することができませんでした。彼女はそれが受けるに値しないものに与えられる恵みであることを知るまでは安心することができませんでした。謙遜とはへりくだろうとする努力ではありません。真に自らを知ることです。自らが神様の御前に意図小さく罪人にすぎないことを自覚し、罪を許してくださるイエス様の十字架以外に誇りとするものの何もないことを知ることです。マリアは全く虚しく、ただ自らを忘れ、主の栄光に見とれながら心の限り主なる神様を賛美し、私は主のはしたまです、どうぞあなたの言葉通りに好みになりますようにと主のお言葉に聞き従っていったのでした。マリアの姿を通して教えられる第三のことは、その信仰の姿勢です。もしイエス様の処女降誕を信じることが私たち現代人に困難であるとしたら、マリアにはさらにさらに困難であったに違いありません。マリアとてこともあろうに自分が救い主の母として選ばれるとは夢にも思っていなかったでしょう。彼女はまだ年若く、まだ結婚もしていないのです。ただヨセフと婚約しているだけです。それなのにどうして赤ちゃんを産むことなどできましょうか。マリアのその戸惑いを拭い去ろうとするかのように、この一章三十節以降において御使いは申しました。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。飛んで34節を見ますと、そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いを通してその生まれてくる男の子の名前がイエスと名付けられ、意図高き方の子と告げられても、マリアは手放して喜べるような心境ではなかったようです。むしろ自らの癒しさを思い、またいい名付けが決まっていても、まだ正式に結婚したわけではなかったので恐れを覚えたのでありましょう。そのマリアの戸惑いや恐れに対する御使いの答えが35節以降に述べられていきます。35節を見ますと、御使いは答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリザベスも あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。ここで御使いが述べている聖霊とは、三位一体の第三位格なる神ご自身であり、わかりやすく言えば、意図高き方の力、神様の御力のことです。その神様の御力で身ごもるとは、具体的に申しますと、御霊なるご聖霊がマリアの上に臨み、妻の上に覆いかぶさる夫の役割を果たすという意味です。聖霊がマリアに働きかけてイエス様を宿らせられたというのです。処女降誕は神様が取られた特別の方法であり、それは聖霊なる神様の御業であったというのです。その御使いの言葉に対し、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますようにと、マリアは応答していきました。まだ結婚していないのに、神様の力が働いて神の子がその体内に宿ることを信じるとは、驚くほど大胆な信仰ですね。しかしこれは無分別な答えではありません。少しのためらいもない完全な明け渡しを示す言葉です。そして同時にこの言葉は、後に起こってくるであろう様々な困難や犠牲を覚悟しての言葉でもありましょう。お言葉通り好みになりますようにとは、神様のご意志に自らの心も体もそっくり明け渡していくところの信仰の表明に他なりませんでした。この時のマリアに対する神様のご意志は、マリアよ、あなたは身ごもって男の子を産みます、なおイエスとつけなさいというものでありました。しかし考えていますと、身ごもること、男の子を産むこと、その名をイエスと名付けることは、当事者のマリアにとってどれ一つとっても大きな恥辱と痛みと犠牲を抜きにして受け止められることではありません。マリアは言い名付けのヨセフに対してどのように説明したらよいのでしょうか。ヨセフもまた神様と共に歩んでいる正しい人、つまり神の律法を正しく守り行う人でありました。その彼がどうして他人の子供を宿している女と結婚することができましょうか。ユダヤの律法には、もし婚約中の処女が会員によって身重になれば、選びの民で民族の中から憎むべき罪を取り除くために必ず石で打ち殺されることが定められていました。そこでヨセフはマリアの妊娠の事実を知った時、反問した末にマリアを晒し者にしたくなかったので、内密に晒せようと決めたのです。そのヨセフの誤解に対してマリアは一言の弁解もせず、ただただ神様が彼女のために弁護してくださるのを静かに待ち望んでいきました。人々のさまざまな抽象や誤解のただ中にあっても、泣いたり叫んだりせずに、一切の一言の弁解もしないで、一切を神様の御手に委ねていったのです。そうした時に、夢の中で御使いはヨセフに真相を明らかにしました。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。そう夢を通して、御使いを通して、 父なる神様はヨセフに告げられたわけですね。こうしてヨセフはことの真相を知り、その純潔を周りの人々から疑われている身重のマリアを妻として迎え入れるのです。しかも彼はイエス様が生まれるまではマリアと夫婦関係を持たなかったとマタイの福音書に記録されていますね。このようにヨセフと共に処女マリアは犠牲を厭わぬ命がけの信仰を持って御使いガブリエルの受胎告知を我が身に受け入れていったのです。ひたむきに命かけたる聖家族でありました。マリアは御使いを通して告げられた御言葉を心に思い巡らしてゆき、祈り深く思慮深く主の御前に歩み続けたことでしょう。年若くはありましたが、信仰者としての大切な素地である純真さ、謙遜さ、神様へのひたむきな信頼と知る深さが与えられておりました。それゆえに、神様の慈しみの御目は、この名もなきガリレーの一処女のもとに注がれたのです。こうして、全能なる神様の救いの御業は、ガリレーの寒村ナザレの村の貧しい一処女の信仰を通して始められようとしていたのです。今から2000年ほど前に永遠なるお方が世界の歴史のただ中に入ってこられました。神の言葉が現実となり、不可能が可能となりました。父なる神様は一人子イエス様を私たちの世界にお送りくださいました。それ以外に人をご自身の身元に立ち返らせる手段はないと判断なさられたからです。主なる神様は自らを低くし、身をかがめて私たち人間に永遠の命の希望をお与えくださったのです。神の一人子イエス様は名もない癒し一人の処女の体を通してこの世にお生まれなさったのです。ベツレヘムの村のとある宿屋の家畜小屋において、いとも貧しい貝羽桶の中に寝かされて一つ乗られた幼子イエス様、私たち生まれながらの罪人の身代わりとしてご自分を十字架につけるために痛い手な幼子の姿をもってお生まれになられたイエス様、このお方を私たちもまぶねのような謙遜な心持ちでお迎えさせていただきたいですね。イエス様が生まれた家畜小屋があったと思われるベツレヘムの村里のその場所に聖誕教会という教会が建てられています。入り口は三重になっており、二つまでが石壁で塞がれて、ただ小さいくぐり戸のみが開いています。そのくぐり戸の幅はわずか1メートル余り、高さも1メートル30センチぐらいしかありません。外敵を防ぐためとも、心なき者が馬で乗り込まぬためとも言われていますが、とにかくこの聖誕教会に入ろうと思う者は誰でも身をかがめ身を低くしなければならないのです。へりくだらなければ、私は主のはしためですと心から申し上げるのでなければ、救い主にまみえることはかないません。あなたのお言葉通りこの身になりますようにと、自らの罪深さを認め、心から悔い改めてひれ伏す者のみがイエス様を通して罪と死からの救いを受け取ることが許されてまいります。一言お祈り申し上げます。天の父なる神様、アドベント第二主日の礼拝を共にお捧げさせていただいておりますことをありがとうございます。 あなたの御前に幼子イエス様を私の主なる神救い主として心の真ん中に生活の真ん中に信じてお迎え申し上げさせていただけますように求めておられるお一人お一人の内なる人お心に御霊なるご聖霊様が主イエスキリスト様の命の御言葉とともにお働きくださりお望みいただけますよう愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。
Yo